9月放送分のワンダフル沼津プラス子育て、子育て真っただ中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループプラウド沼津子育てと、私コースト FM パーソナリティの上田光平が市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしていくという番組でございます。いつも通り宮代ひろみさんとご一緒します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
9月ですね。
そうですね。
ねえ、
日に日に涼しくなって過ごしやすいですよ ね。
今日は私たちと一緒にまたゲストを迎えしてね、
はい、
お話を進めていこうかなと思うんですが、
そうですね、すごい楽しみなお話なんですけど、うん、はい、本日お越しいただいたのは矢田拓実さんという方で、はい、早速ですが自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、私は世界初酒屋付き天文台月夜のうさぎ天文台の台長の矢田拓実です、うん、沼津市岡の宮にある酒の館に屋上にあります、
はい
はい、
夜空に興味のある子ども向け、うん、キッズ向けの観望会をしたり、
はい、
飲みながら月を眺める昔キッズ、うん、大人向けの観望会を行っています、
うんうん、昔キッズかわいいですね。
ねえ
なんか今ご本人からもお話があった通り、矢田さんご自宅兼店舗の上に天文台を作っちゃったんですよね。これ作れるもん
なんですね。そうね、作っちゃおうかなって言って作れるもんではないなというのと、あとは酒屋付き天文台というのは私としては大変興味深いなと思っておるんですけれども、
はい、
はい、
で、まあ、月夜のうさぎ天文台での天体観測には小さいお子さんも参加できるっていうふうに聞いたんですけれども、うん、どのくらいの頻度で天体観測開催してて、で何歳から参加できるかっていうのを教えていただけますか。う
ん
う
ん、はい、今までは不定期だったんですが、はい、最近は月に1回最終木曜日を観望の日として開催しています。
はい、
特に、参加年齢の制限は設けてないので、うんうん、はい、おいくつの方でも参加いただけます。はい、ただ今までいろんな年齢のお子さんを見て感じていると、
はい、
望遠鏡を除いて反応があるのはだいたい3歳以上かなっていう感じですね。
なるほど。確かに。なんかこの前というか以前私も参加させていただいたんですけど、うん、矢田さんがおっしゃったのが片目つぶって望遠鏡を覗くっていうのがあんまり小さい子だとできない。
そうか、
そうだからなんかこう隠してとか、そういう指示も分かったりするのがだいたい3歳ぐらい。
そうですね、お母さんとかお父さんとこう意思疎通が取れるっていうのはだいたいそれぐらいかな。
そうですね。
あ、なるほど ね、
いい感じですね。
うちの下の娘がちょうど今3歳、もうすぐ4歳なんで、
はい、
確かにそう言われてみると、あ、3歳以上かな
あ
っていう感じですね。目は両方開けてるものが普通だと思ってますから
そうですね、
これをね
片方っていうのはね、
なるほどね。最終木曜日ね、
はい、
月に1回。
この放送が9月21日と28日の予定なので、9月も観望会はありますか。観望日あるんですか。
はい、あります。9月はね29日ですね。
ああ、
その日は中秋の名月ですね。
はい、
はい
はい、2回目の放送の、そうですね、ちょうど翌日という感じですね。
29日ということになりますけれども、はいはい、うんうん、矢田さんね、中秋の名月っていうと満月イコール満月みたいなね、なんかそんなイメージもあるんですけど。
そうですね、そういうイメージ持たれる方が多いんですけど、
はい、
必ずしもそうではないっていうのがあって、ちょっと月の運行が少しずつずれていくっていうのがありますから、はい、ちょうど、中秋の名月で満月っていうのはたまたま今年がそうだった。
あ、今年がそう、
はい、
なるほどね。
見れますかね、お天気。
いや見られます。
見られ、
気持ちです
気持ちです、ね、
見れる。なるほど、なるほど。
これね、収録してるのがね本当に9月の初旬なんですよ。
はい、
まだ一桁台の日付なんですけれどこれが、29日ということになります。
はい、
まだちょっとお天気は当然ね、つかめませんが、
そうですね、
先ほどの矢田さんのお話の通り、思いがあれば、うん、きっと大丈夫であろうと ということになるわけですが、はい、9月は29日というご案内ありましたけれども、
はいはい、
今後ね、気になるところですよね。
そうですね。なんか9月の観望の日も近いということなんですけど、秋の例えば月以外の星座、うんうんうんうん、といえばどういうものが見れるんですか？
あの代表的な秋の星座の、はい、あのペガスス座とかアンドロメダ座とかってあるんですけれども、はいはい、まだこの9月の終わりの頃ですと、はい、夏の星座が見られるんです。
あ
で夏の大三角形っていうのを聞いたことがあるかと思われるんですが、はい、あのベガ、デネブ、アルタイルのあれですね、うんうんうん、あのアルタイルが彦星でベガが織姫、これでしたらこの時期だったらわかるかと思います。
そうですか。
見つけやすいですかね、形的にも。
そうですね、比較的分かりやすいですね、
はいはい、
あのアルタイルの方が月の南側にある星座ですので、はい、そうするとそこから類推していくと三角形になっているというのが分かりやすいですね、
うんうんうん、なるほどなるほど。なんかあれですよね、沼津といえばっていうか方位とか考えるときに、あれですか、富士山は北ですよね。
沼津この辺ですと、はい、大体北の空の方角っていうと富士山、
はい、
でその富士山の方を見ていると背中側が南になる、
はい、
で東は日が昇る方、うんうん、で日が沈むのが西、はい、といった具合にあの子供でも比較的分かりやすい。
あ、なるほど。
だからもしあのお手持ちに星座早見版があればそれと照らし合わせやすいですね、
はい、ありますあります。学校からもらってきますよね。まだ上田さんのお宅だとないですか？
いや、私の子供はまだないですけど、自分は持ってたなって今思い出しました。ありますよね。
使いこなせた感じはしてない。
してないけどね。
けど、でもありますよね。
なんか気軽に手に入る。
そうですね。100円ショップなどにも売ってますし、まあそうやって書棚の肥やしになっている星座早見版は、あの実は星座早見版っていうのはちょっと残念な部分があって、はい、縮尺角度になるものとか方位があまり分かりにくいものになってしまうので、例えば、肘を曲げずに腕を伸ばした時に、うんうん、親指と人差し指の形を作るとこれがだいたい15度と呼ばれます。
L 字の感じですね。
ですのでこれを親指を水平線のところに当てて人差し指のところが15度の位置に
15度の位置、
そうするともう一個人差し指のところを親指にやるとこれで人差し指のところが30度になる、
はあ、
そうするとこれだけでもう角度が分かってきますので、星座を探すっていうのには比較的分かりやすいと思いますね。
なるほどね。こうやってやっぱりね、お詳しい方に教わると
本当ですね。
知らないことも分かってくる。そうそう、迷子にならないってね。
あそこあそこって言われても、ちょっとあそこがどこか
って。そうそうそう。あそこってどこですかってよくある話です。でも、どうなんでしょう。これから本格的な秋で空気がちょっと澄んできますよね。
そうですね。
そうすると、やっぱ綺麗に見えるもんですかね。
比較的、沼津というところは、はい、街中で街灯が多いんですけれども、そうですね、天の川を沼津で見えちゃう場所だってありますし、
そうですか。
星あるんですか、沼津で星を眺めるおすすめスポットみたいな、うんうんうん、
ありますね、
はい、
西浦、静浦などいわゆるその三浦、戸田地区とか、それから原地区の浄化センター近くですね、
はい、
であとはちょっと住所的には長泉になってしまうんですが、
はい、
水神さん、
はいはい、
水神さんのあるところでも比較的見やすいですね。この間こちらの番組聞いていたら、うん、上田さんは釣りをされるっていう、
よくご存知で
夜釣りを結構されると思われるんですが、
そうですね、
そこでもね綺麗にね見えているんじゃないかなと想像してます。
それはおっしゃる通り。
そうですよね。なんか何の回でした、秋の回もそうですね。マニアックさがちょっと露呈してしまった
魚の、ね、魚の話出しちゃいましたけど、
ボラですね、
ボラの話、はい、ね、当然その夜釣りっていうのはこう頻繁に入れ食いとかたまりないので、
はい、
待ってる時間が長いんですよ。
あ、なるほど。
で待ってる時間って竿を持ちながらだけど、はい、別に水面見てるわけじゃないんですよね。
うん、
上見たりとか 物事考えながら。そうするとね、夜空がまあ綺麗なんですよ、これからの季節はね。
いいですよね。
ね、あの時間がなんとも、
うん。教えていただいたエリアだと、やっぱりちょっとこう、町場から離れた方が見やすいっていう共通項がありますか？
そうですね。星座を眺めるとかっていうでしたら、比較的明かりのないところがいいですけれども、うん、月を見るとか、はい、惑星を見るっていうのは、光のある街灯のあるような場所でも全然行けますので。
ちなみに八田さんって星好きですよね。
はい。
好きになったきっかけとか、これ好きじゃないけど。いやいや、
だってここまで、ね、そうですよね、お詳しくて ね。
好きになったきっかけ、はいはい、あるんですか？
私は小学校4年生の時に、はい、星が好きになったんですけれども、はい、その当時の担任が北海道の旭川天文台というところに入り浸っている石谷先生という方だったんですけど、はいはい、その先生からこの星を見る楽しみをずっと50いくつになっても、はい、未だに見ていると。まあ、だんだんそうやって見ていくっていうこともそうなんですが、うん、次の子どもたちに、はい、伝えていきたいっていう思いの方が強くなりますね。
その辺も天文台作ったきっかけでもあったりするんですか？
う
ん、
そうですね、はい、例えば月を見せますっていうと、うん、はい、子供さんはどちらかというと反応が薄いんです。
あ、
で一緒に来られたお母さんは絶叫しながら見るんですよ。
わかる気がする。
でその絶叫してるお母さんのリアクションを見て、はい、さっきまでしょっぱい対応してた子が僕ももう一回見るってお母さんをひっぺがしててまでもう一回見たがるってそのリアクションがものすごく面白くて、
う
ん、でだんだん星を見せているのかリアクションが見たいから官房会やってるのかっていうのはだんだんわからなくなってきてるっていう。でも私は基本的にはそのどんな風に見えるよねっていうのは最初に言わないんです。推理小説の犯人の答えを先に言っちゃうようなものと思うので、できるだけどんな風に感じたかとかどんな色で見えたかって、ちょっと疑問になったようなことは学校の図書館だとか町の図書館とか行って自分で本を開いて調べてみるっていうとだんだんだんだん楽しい世界が知ってくる。
なるほどね。確かに全部答えをね、
そうですね、
教わってしまうと次につながらないっていうのがありますから、気になったことは自分で調べてみるっていう力も養えると。
そうですね、面白い、ね。でもきっと八田さんもそういうお子さんだったのかなって想像するんですけど、ね、気になる気になるでここまで興味がついて、
ね、いやでもそれにしてもね、小学校4年生の時のことがきっかけでここまでってなかなかね、
本当ですね、
続かないというか、だからご本人としても相当お好きになったっていうかハマったんでしょうね。
そうですね、ハマりましたね。やっぱり土星を見たりすると、
あ
これはっていうのがあって、でだんだんそれが見てて人にも見せたくなる、そうするとだんだんだんだんその自分が楽しいことが人には伝わっていくので、伝播していくので、それでなんかいろいろハマってっちゃう部分は多いですね。
で今日まだちょっと時間があるんで、せっかくなんでね、ラジオ収録なんですけれども、実際参考になるものをお持ちいただいたんですよ、はいはい、例えば八田さんのお隣には今お持ちになったのが星座早見表、
はいはい、
ね、
うんうんうん、
これもかなりの大きさがありますけれど、カラフル でこの早見表を見ればだいたいわかるとどこに何があるかってね。
先ほど言ったその親指と人差し指で15度っていうのを頼りにしていくと、地平線からどれぐらいの高さの位置にあるタイルがあるとか、ベガがどの辺にあるとか、で何かこう星がねって言った時に、じゃあそれが例えば電柱のどれぐらいの高さのところにあるとか、電柱から 西の方にとか東の方に何度ぐらい、この15度が何個分のところにあるよねとかっていうのも説明ができますから、あの意外に製材配備版肥やしになっている部分はあるんですけれども、うん、意外に活用の仕方っていうのはすごく面白いですね。
あ、そして反対側の方にはですね、なんか大きなあのこれはスコープ、
あ、これは双眼鏡、
双眼鏡、
うん、はい、あの十分この双眼鏡だけでも夜空を楽しむということはできます。あの望遠鏡でなくても、
そうそう、私ね望遠鏡がやっぱ真っ先に思い浮かんだんですよ、うん、だけど双眼鏡でいいんですか。
双眼鏡ですね、うん、あの3歳ぐらいの子供さんでもこの双眼鏡を覗いて月を見て絶叫してます。
あの一般的な双眼鏡よりもちょっと大きさがある、
うん、そうです
ね、重たそうな、ね、
ですね、
はい、
で首にこう下げるためのね、
ストラップがあるから必ずこのストラップは首にかけて、
かけて、
はい、覗いていただくと、大体肉眼で見たいものを見て、うん、そこにカパッとこうはめる感じで双眼鏡を当ててもらうと見れることが多いです。
なるほど。
なんかこの八田さんの、うん、なんていうかワクワク感をプラウド沼津子育てのあの皆さんというか、あのインスタグラム見てくださっている皆さんとも共有したくて、で今まで実は何回かあの官房会プラウド沼津子育てと八田さんのところのコラボでって、企画したんですけど、残念ながらあのお天気の都合であの呪われたように一度も実現してなくて本当に
そうです、
ね、これまでどれくらいトライしたんですか。
4回ぐらいトライして、ね、はい、全部天候が悪い、
はい、あのだから今まだちょ順延っていうんですか、
そうそう、
まあ、順延状態、はい、年度またぎで順延してるので、
ね、ちなみに今日の収録もちょっと空模様がね
本当ですね、
しますけどね、
あの分厚い雲が見えてたんで、でもなんか思ったのが、あのその日を楽しみにして空を見ていたりとか、まあ、予約をしてくださった方たち、うんうんうんうん、沼津の各所で今日どうかなとか思うのも、それ自体もなんか楽しいかなっていうところがあったりとか、で天候に左右されるものだっていう理解が子どもの中にもある程度分かったりっていうのが楽しいなって思ったんですけど、でもいつかはそのパカでワーをやりたいなって思ってるんですけど、
双眼鏡をパカってはめてワーってみんなで共感できる日はいつになるのやらというところですけれども、はい、まだまだ諦めてないでしょ、
うんうん、そうなんです、やりたいですよね、
でも私も諦めてません
江戸さんは諦めてない。
江戸さんもなんかこう意地になってくださってっていうか、うん、もうこうなったらどうしても見せてあげたいなって言ってくださって。
あの今までのお話伺ってると、あのお子さんにも当然興味持ってもらえてっていうのは終わりだと思うんですけど、はい、それ以上に保護者の皆さんのリアクションがやっぱすごいと。
そうですね。
だからそこから保護者の方たちがその世界に惹かれてしまうっていうケースも。
当然ありますね。
ね、
あの大体私のところで官房会で見られる方は、うん、あの子供さんを出しにしてるというか自分が見たいっていう、あの特にお母さんの層がそうなんですけれども、私は本当はそういうのを見たかったんだけれど見せてもらうチャンスがなかった、うん、なのであのこの子にはそういうチャンスをあげたいからっては言うんですけど、うん、月見て絶叫してますし、
あ、
だからやはりそういうところから子供さんにこう伝わる、楽しいは伝播するんだよっていうのがやっぱりそこにも当てはまるのかなと思いますね、
うん、なるほどね、
やっぱり、まあ、そうですよね、何を見てどう感じるかは子供自身ですけれども、少なくともその場に連れていくとか情報を得るっていうのを大人がすることなので、その大人だったり親自身がある程度興味がないとやっぱりアンテナに引っかかってこないですよね。
だからこそやっぱりお父さんお母さんのまあええーっていうリアクションを受けて子どもたちもどれどれと、
そうですね、
ちょっとそれ見せてよ僕たち私たちにもということになるわけですけれどもね、
さっきおっしゃったみたいに広がっていく、八田さんの天文台は比較的あのね、町場から行きやすいですけど、そうなってくると、じゃあもっと、さっき教えていただいた、ね、ちょっとこう離れたところだとどうなのかなとか、三浦平田地区からどう見えるのかなって、広がっていきますよね。
そうですね。またやっぱ沼津というこの町が、
はい、
海も近いし、山も近いでしょ。で、すごく環境に恵まれてる、うん、空気も澄んでいて、はい、 この時期すごく夜空も星空綺麗に街中でも見られるというお話先ほどありましたけれども、このやっぱ沼津での星空観望観察ってやっぱり全国見てもやっぱ恵まれた環境だってこれは矢田さん言ってもいいんじゃないかと。
あ、もう十分いいと思います。認
定、は
い、
認定です。いやあのあちらこちらでね、例えば、宮崎県だったら小林市とかってなんとなくこう星空の名所とかって思い浮かぶところありますけれども、ここはやっぱ私たちも地元沼津の人間としていやいや沼津もぜひ押してきますよとかね。
そうですね、
西浦で天の川がしっかり見られるんですよ。
西浦で、
はい、その沢浦地区ですね。
今日写真をね、はい、A4 サイズの写真をねちょっとお借りしますね。失礼します。
このちょうど真ん中にこう渡っている、
それこそ雲のようにあのなっているものが天の川になるんですが、
は
い、
肉眼でも見れます
か？肉眼でも見られます。ですのであの西浦のみかんはこの天の川の下ですくすくと今は成長して収穫を待つばかりっていう星降る町での
なるほどね。
ネーミングがもう生まれてしまいそうな。
天の川の魔法がかかった。
あ、すごい CM。
美味しい。時間がね。
いい声で CM。
でもそれも一つの付加価値じゃないですか。やっぱりこう沼津という素晴らしい環境が、まあ織りなす、作り出す、ね、名産の一つでもありますけれども。
本当ですね。
これ A4 のお写真っていうのは、やっぱ普通のカメラではないでしょ、これ。
これはあのデジタルカメラで撮りますが、最近 の、 あのスマートフォンでもちょっと高性能なスマートフォンですとこれぐらい映る機種もあるので、
ナイトモードとか
ナイトモードとかですね、ちょっと固定をしっかりしていただければブレることがないので、
そうですね。いやちょっと見てみたくなっちゃったな。
本当ですね。
この写真拝見してありがとうございます。貴重なお写真をね。いや、あの、いろいろとね、この星空観望について伺ってきたんですけれども、改めてちょっと伺いたいなと思ったのは、このうさぎ天文台っていうのは、あの、月1回。
はい。
見たいっていう方はどうしたらいいんですか？
あ、SNS 等で私が情報発信をしていたりとか、はい、それからもうそういうのとは別に、個別にあのちょっと見たいんですけど、うんうんうん、っていうふうに言っていただければ、あのちょっと私が酒屋の方で席を外している時もありますけれども、そういうところで調整をかけたりして観望していただくことはできます。
なるほど、わかりました。このね、番組っていうのは沼津の子育てっていいねっていう共感と発信っていうのがテーマなんですよ。そういう意味ではこの新しいこの沼津の魅力、星空を沼津で見ることできますよ、楽しめますよっていう今日は共感を一つね皆さんにお届けできたかな、発信できたかななんていうふうに思ったんですが、
そうですね、
ちょっとまとめていこうかなと思います。
はい、しかも今更気づいたんですけど、今回のテーマ言うの忘れたんですけど、親子で秋の星座を眺めてみようです。はい、そうです、
親子で、
はい
はい、秋の星空を眺めてみます。でもなんとなくお話から伝わってたかなって。
そうですよね。失礼いたしました。
ちょっと信じてます、私たちも。はい、でも、やっぱりこういう星空観察っていうのは、さあやってみようって思わないとなかなか矢田さんできないことでしょ？
そうですね。やはり天候次第っていうのが、
天候次第、そうですよね。
ありますから、まずは空が晴れていること。はい、それで、あとは、暗いところへ行くので、お子さんだけじゃなく、親子でっていうのは必ずしていただきたいことですし、それから、ちょっと、夏場過ぎたとしても、まだ蚊が出たりとかっていうこともあるので、ちゃんと蚊よけのスプレーをするとか、それから冬になっていくんだったら、しっかりとした観望をするんであれば、防寒具を着ていただくとかっていうことをしながら、楽しんでもらえるとすごく嬉しいかなと思いますね。
そうですね。当然ルールマナーっていうのが前提になってきます。ここで観察観望していいかなって場所もね、
はい、
やっぱりここがいいかどうかって事前に調べた上で、配慮していただきたいということと、やっぱり星空夜になりますんで、周りのね、ご近所の方のご迷惑にならないようにというのも一つルールかななんていうふうに思います。さあそろそろお時間なんですが、一言ずつちょっとまとめていただこうかなと思います。はい、今日のゲストの矢田さんからいかがでした？
少しでも沼津の夜空に親しんでもらうっていうのでは、まあ、単純に月を見るそれだけでも構いませんし、興味が出たら私のところへ来ていただいても構いませんし、大きな公開の天文台に行かれるのもいいと思います、はい、まずは親子で夜空を眺めるということが楽しいっていうことを思っていただけると嬉しいと思います。
はい、なるほど、うんうんうん、さあ、そして宮代さんいかがでしたでしょうか。
はい、私もいろんな新しいことを伺ってあれなんですけど、その小学校4年生で好きになったもの、うん、今までお好きっていうのがああいいなと思って、
ね、本当に、
ね、でやっぱり親の目線で言うと、うん、そういうきっかけをもう持ちうる年頃に子どもたちが差し掛かっているので、なんかこうちっちゃいきっかけ見落とさずに、なんかいろいろ見せてあげたいなっていうふうに思いました。
うんうんうん、そうですね、はい、どんどん子どもたちは大きくなってきますから。
そうですね、
やっぱりねチャンスがあると思うんですよ、はい、親としてもね。
そう、そして一方で方向性は決められないっていうすごいそれは私のもう確信というか、う、ね、なので、本人たちが選ぶと思うんで、極力いろんなものに触れてもらったらいいのかなって思いました。
はい、最後にせっかくなんでこれだけ聞きたいなっていうのが私個人的にあるんですけど、うん、星空と一緒に飲むんだったらどんなお酒がいいんですか。
あ、聞いた。
そうですね、
出るんですね。
ありますね。
さすが矢田さん。
月を眺めるときにはロゼワインがいい。で、満月の日にロゼワインっていうのはフランスで言われていて、はい、願いが叶うとか、
何、
彼氏が彼女ができたりっていうようなこともあるので、うん、そういうものもいいですし、中秋の名月の時は、はい、やはり平べったい器で、はいはい、日本酒を飲まれる、
白隠正宗とかどうですか。
はい、いいと思います。
いいと思います
。で、それを飲むとちょうどグッと飲んだ時の目線に大体月が入っているんですね。
そんなうまいことありますか。本当ですか。
は
い、
本当で、それは、中国からの文化としてこのお月見をするというのがあったんですけれども、どうもその頃の文献開いてみると本当にその目線の中に月が入る角度っていうのがこの中秋の頃と言われているので、
なるほど、
ちょっとぬるく感をつけたお酒を当てにしながら月を魚に飲むっていうのは理にかなってる飲み方だと思います。
ね、酒はぬるめの缶がいいということで、まさにその通りだなというところで、今日はそんな、
何ですかそれ、待って待って、なん、あ、どうぞどうぞ、
ある曲の歌詞の一部分ですけれどもね、
いいこと言って、
分かる方にはお分かりになるかと思います。さあ、時間になりましたので、ここまでということにいたしましょう。はい、今日はですね、親子で星の、その素晴らしさをね、はい、共感しよう、眺めてみようということでお話を伺ってまいりました。矢田さん、そして宮代さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。